師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。この3月から4月の変わり目の時に、ある方は大きな生活の変化を経験されるかもしれません。ご自分の近しい方々がそういう経験をされて歩まれるかもしれませんね。そんな毎日一日一日の積み重ねが、守られ導かれ大きな喜びに満たされたものであるようにと心から願っています。もし知っておいてほしいこと、祈ってほしいことありましたら、遠慮なく声をかけてください。礼拝が終わりましたらホールのところにいます。お一人お一人と言葉を交わすことができることを楽しみにしています。私たちは今、聖書の中のペテロの手紙第一というこの書物を読んできました。そして今日4回目ということでまとめをして、来週は受難週の始まりの日曜日になりますので、イエス・キリストの十字架の場面の記事をご一緒に読もうとしています。その次の週、4月の5日が今年のイースターになりますので、その時にはイエス・キリストの復活をご一緒に聖書の中から読み、喜びと希望と分かち合いたいと願っています。今日ペテロの手紙第一をまとめておうとしていますが、皆さんがキリスト教と言った時に、皆さんの周りの方々はどんなことを思い浮かべてキリスト教とイメージされるでしょうか。あのステンドグラスの素晴らしいチャペルや大聖堂を思い浮かべてキリスト教、教会、そんな風に思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。あるいはこの聖書ですね。素晴らしい言葉のたくさん詰まったこの聖書を持ってきて、これがキリスト教だ、そう思い浮かべる方もあると思います。また別の人は、例えばマザーテレサとか、そういうクリスチャンとして素晴らしい歩みをした人たちのことを思い浮かべ、あるいは自分に良い影響を与えてくれた先生であったり家族であったり、そういうクリスチャンを思い浮かべてキリスト教。しかし、このキリスト教というものの中で結構な位置を占めていながら、なかなか人々がそれを頭に思い浮かべないことがあります。それは殉教ということです。神を信じる信仰のゆえに命を落とすことがある。イエス・キリストを信じて教会に連なっていた人たちに迫害が及んで、その結果命を落とした人々がいる。今この現実の社会の中で、日本ではありませんけれども、イエス・キリストを信じる信仰のゆえに命を落としている人がかつてどの時代よりも多く今いる。イエス・キリストを信じて歩む、その歩みがなぜそのような悲惨な結末、むごたらしい結果をもたらしてしまうのでしょうか。キリスト教といえば愛の宗教であって、良いものを約束してくれて幸せになれる、祝福される、そんなことを思い浮かべます。でも聖書は意外にもキリストにあるものが苦しむ、悲しむ、試練、困難に直面すると言っているんです。読んでいたこのペテロの手紙第一も同じことを言っています。このペテロの手紙第一というのは、ローマからアジアの、小アジアの地方に書き送られた手紙だと言われています。その時には、割とローマで、キリスト教が広がってきたので、 その勢力を危険だとみなされ、攻撃の対象になり、迫害を受けるということが起こっていました。その中で、小アジアの地方はまだそこまではひどくなかったにしても、周りから理解されない。だんだんと異質なものとして扱われていく。こんなはずじゃなかったのにな、という人々に、この手紙は書き送られていきます。主のもとに来なさい、と書いてありました。主のもとに来るならば、あなた方は、選ばれた種族、王なる祭司、聖なる国民、神の所有とされた民、特別なものですよ。しかし、そのあなた方が、特別なものというあなた方が、悲しみにあったり、困難にあったり、迫害を受けたりすることがある。火のように燃え盛ってあなたに襲いかかるその試練を、何か思いがけないことが来たように、驚いたり怪しんだりしないように、それは来る、セット。キリストを信じて歩む歩みと、その苦しみや悲しみや困難、迫害はセットだっていうんです。だから、善を行ってなお苦しみに遭っている人は、あなたの歩みを、あなたの魂を守ることのできるお方に、お任せしなさい。その手紙のまとめのところとして今日、第一ペテロの五章のところを読みます。まずはじめに、どんな方に私たちは信頼を寄せようとしているのか。どんな方に信頼を寄せようとしているのか。そのお方が私たちに何をしてくださろうとしているのか。そして私たちはどのようにそこに向かおうとしているのか。このことをお伝えして、ここから歩み出していくときに、降りかかってくる困難や災いを、心の準備をしながら迎えていきたいと願っています。では、今日読んだ箇所に、私たちはどんな方に信頼しようとしているのか。一つ注目したいところは6節のところに、神の力強い御手の下にと書かれていることです。神の力強い御手。この力強さというのは、筋肉があって何かを持ち上げることができるという力強さ。パワフルであるということ。それはもちろん含まれますが、それだけではなく、何でもこのお方が願うならば、計画されるならば、その通りそのままのことが実現するという、そういう全能さ。全能さという意味での力強さになります。ペテロはそのことを自分の歩みの中でイエス・キリストの関わりで経験してきました。ペテロがイエス・キリストに出会ってついていくきっかけになったのは、湖のところで漁をしていた時のことです。ペテロはもともと漁師でした。その晩も夜通し漁をして、ところが一向に魚が取れない。こんな夜もあるのか。手を返し、品を変え、ああ、こちらに網を打ち、こちらに網を打ち。でも、一匹も魚が取れなかった。夜が明けて、もうこれ以上網を打っても仕方がない、成果が上がらない。網を片付け始めたところでした。イエス・キリストが来られて、もう一度沖へ漕ぎ出して、網を下ろしてごらんなさい。ペテロにとってみれば、そんなことはありえない。自分が経験を持って、この努力をして、すべてのことをし終えてもうダメだと片付けているときに、どこの誰だかわからない、漁に関しては素人だろう人が、もう一度漕ぎ出して、もう一度はもうない。 もう散々やってきた。でももう一度漕ぎ出して網を下ろしてごらんなさい。果たしてその言葉に従って網を下ろすと、持ち上げきれないほどの網が、魚が網にかかっていた。そんなイエス・キリストの力に、ペテロは驚き、恐れを抱き、私のようなものから離れてください。私は罪人ですから。イエス様はその中でおっしゃいました。私についてきなさい。あなたを人を取る漁師にしてあげる。イエス・キリストは、人の力では成し得ないことを成すことのできるお方です。そして、ペテロの歩みをまた力あるものとして用いることのできる方でもありました。ペテロに、湖の上を歩いて来いと言えば、ペテロは実際に湖の上を歩くことができたのだと言います。ペテロがイエス・キリストの御名によって、足の効かなかった人を立たせ、治してあげたこともまた記されています。神がもしそれを願うなら、神はそれをすることができる。ゼロから、何もないところから素晴らしいものを作ることができる。マイナスからプラスに転じることができる。闇に光をもたらすことができる。死に命をもたらすことができる。力強い御手。私たちが信頼しようとしている方は、この力強い御手を持っておられるお方です。しかも、さらに注目したいことは十節のところに書かれています。この神は、恵みに満ちておられ、しかも、あらゆる恵みに満ちた神だ、と言われています。小さな一握りの限られた恵みを持っていらっしゃる方、ではなく、あらゆる恵みに、恵みに恵みを重ねて満ち溢れるお方。その恵みは私たちにこれからの歩みを問うことなく、今までの歩みを問うことなく、これからの歩みを導き出します。ペテロは大きな失敗をしました。一番大事な場面だったのに、一番してはならない失敗をしてしまったんです。イエス・キリストが十字架に向かって捕らえられた場面でした。弟子たちの誰よりもイエス・キリストを慕い、従いたいと願っていたペテロは、他の弟子たちはともあれ、自分だけはとイエス・キリストが聞かれていくそこについていきました。少し距離を空けて、イエスが尋問をされているそのところを様子を見ながら、ここにいました。その時に、周りの人が、あなたもイエスの仲間でしたよね。あなたの言葉からわかりますよ。あなたはイエスの弟子でしょ。そう問いかけることについて。いや、私は知らない。何のことかわからない。私はイエス・キリストとは関係がない。三度にわたってイエスを拒み、いなんでしまった。せっかくイエス・キリストに従おうとついてきたのに、誰よりもその思いは純粋で熱いものであったのに、自分の身に危険が及ぶことを察知すると、心を翻し、この大切な主を知らない、関係がない、私にはわからん。教会に来始めた方が聖書を読んでいて、福音書を読みながらこんな風に言ってくれました。このペテロという人は、この失敗は取り返しがつかないぐらい大きな失敗ですよね。教会では、イエス・キリストを十字架に売り渡したイスカリオテのユダという人が、ことさら悪者として言われているようだけれども、私にはこのペテロも
十分にひどい弟子に思えます。それは本当だと思います。イエス・キリストを見捨てたんです。それよりも自分のことが大事だったんです。そしてキリストは十字架に捕らえられていくんです。自分はそこから去っていくんです。ただ、イスカリオテのユダとペテロには違うところがありました。それは、復活のイエス・キリストに出会えたか出会えなかったかということです。ペテロは、復活のイエス・キリストと出会うことができました。あの人と同じように湖で漁をしていた。復活されてイエス・キリストがペテロに現れ、こう問いかけます。あなたは私を愛しますか？あなたは私を愛しますか？あなたは私を愛しますか？三。まるで私はあなたを知らない。いなんだそのことを一つずつ、一つ、一つずつ帳消しにするかのように。三度。あなたは私を愛しますか？主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。私の羊を飼いなさい。私の羊を牧しなさい。イエス様、三度。このペテロに、私の羊を牧するようにと言いました。あの時、なぜそんなことをしたのか。一切咎め立てをすることをせず、そのことを持ち出さず、あなたにこれからの歩みを与え備え、恵みに満ちた神ご自身として、ペテロに臨んでくれた。だから彼は、言ってみればイスカリオテのユダと同じような過ちをしたにもかかわらず、これからの歩みを与えていただいて、なお立ち上がることができ、歩み出すことができ、回復していくことができた。恵みは、新しい歩みを与えてくれるものでした。十節のそのところは、すなわちという言葉で、さらに私たちがどのような歩みに招き出られるかを書いています。あらゆる恵みに満ちた神、すなわち、あなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神。神は、私たちのこれからの歩みについて、ご自身の永遠の栄光の中に招いてくださるというんです。従来私たちが続けてきた私の愛、私の心がけ、努力、精一杯のもので築いてきたこの歩み、そこから神ご自身がもたらしてくださるもので生かしてください。神ご自身の栄光の歩みの中に招いてください。新しい意味を与えた。新しい人生の目標を与えられる。新しく生きる力を与えられています。今日バプテスマ式ご一緒しました。バプテスマ式は私たちが新しく歩むということを表した式典です。水の中に浸かるということは古い自分の歩みの終わりを意味します。水から上がるのは新しい歩みの始まりを意味します。しかし、それは私が今日から心機一転新しい気持ちで頑張りますというそういう式ではありません。イエス・キリストにあって、ここに書かれていた通りにキリストにあって栄光の神の中に招かれ、キリストにあってこそこれが実現。水の中に沈められることがキリストの十字架の死に合わされて自分もそこに死んだ。水から起き上がることはキリストの復活に合わされてキリストの命に生かされるものとして歩み出す。
私の心がけではなく、私の記念ではなく、イエス・キリストにあって、このことが導かれる。主のもとに来なさい。主は捨てられた石。でもこれが礎の石となった。この礎の石をもとにして、すべてのものが定められて建てられていく。そのもとに来なさい。あなたも生ける石としてそこに築かれなさい。石が、もし石のままであれば、この石には手も生えてなければ足も生えていません。ただの石、置かれたまま意味もなければ価値もないものです。しかしもしこれが、石杖の石に合わされて、ふさわしい時、ふさわしい方によって、ふさわしいところにふさわしく置かれるならば、霊の家に立て上げられるならば、この石は生きたもの、意味あるもの、価値あるもの、役割あるもの、なくてはならないもの。そこで用いられる。神様は、私たちに、ただ単に、前の歩みから解放し、あなたは今日から新しい人だと言っただけではなく、そこに、新しく生きる神の側からの歩みをもたらしてくださった。神様はそのように私たちを招いていらっしゃる。ご自身の栄光の歩みの中に招いていらっしゃる。このお方は私たちに何をしてくださるというのでしょう。六節のところに書かれているのは、高くしてくださるということです。全能の御手を持って、私たちを高くしてください。絶望の淵に佇んでいたものを起き上がらせてください。嘆き悲しみ沈んでいたものを引き上げて救い出してください。ひれ伏すものを立たせ、歩ませてください。七節には、神が私たちのことを、なんて書いてあるでしょう。心配してください。心配してください。想像したことがありますか？神様が私のことを心配してください。いや、むしろ私が思っていたのは、祈っても叫んでも一向に耳を傾けることなく遠く離れているような神様を想像しています。でも実際は違う。私に目を留め、私の歩みをご覧になる。私が呼ぶ、私が叫ぶ、私が祈る、その前から私を心配しておられる。そこには悪魔が吠えたける獅子のように、獲物を求めてさまよっていると書いてありますね。うさぎ、羊。牙を向いて飛びかかってくる獅子においては、逃れようがありません。命の危機です。絶対に見つからないように堂々として隠れているでしょう。それを見つけようと獅子がさまよっていると言います。でも、それもなんだ恐るには足りません。神が私たちのことを心配してくださるからです。羊飼いが羊を守るよ。あらゆる災い、困難と私たちの間に立って、私たちを心配し、ケアし、導く方として、神は私たちと困難との間に立ちはだかってくださるお方です。そして十節は、神がその私たちをしばらくの苦しみの後で固く立たせ、動かないものとして確かなものとして立て上げてくださるということが記されています。吠えたける獅子がそこをさまよっても、確かな建物に組まれた生ける石は何ら恐れることはない。 衰えることなく、尽きることなく、変わってしまうことのない確かな歩みへと私たちは招かれて、導かれていく。ここに、一つの言葉が差し挟まれています。それは、しばらくの苦しみの後でという言葉です。6節から11節の間に、時を表す言葉がいくつか出てきました。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださる。しばらくの間苦しむ。しかし、永遠の栄光の中に入れられる。神の時は永遠です。その永遠の中で、私たちは今しばらくの間苦しみに遭う。しかしそれはしばらくであって、永遠に続くものではない。しかし紛れもなく今ということにおいては、それが逃れようのない事実である。ただそれが永遠に続くのではない。必ず終わりがある。ちょうど良い。その時、神の時。私たちはその中を今歩んでいます。何か思いがけないことが起こったかのように、驚き怪しむことなく、この試練を神の手の中にあって歩み通してほしい。それがこの手紙の一番のメッセージです。キリストのものとされた。そこには、この困難が試練が、つきもの、セット、あり得るんだ。その中を力強い神の御手によって、恵みに満ちた神の御手によって、栄光の中に招いてくださる歩みをいただいて、歩みましょう。どのようにして。三つのことが出てきます。一つは、へりくだりなさい。書いてありますね。神の前にへりくだりなさい。それは、健全な助けを求めることを意味しています。これは私にはもうお手上げです。できません。あなたの領域です。確かに私は努力をしました。これもしました。あの人にも聞きました。時間が解決するかと思ってしばらく置いてみました。心を入れ替えればと思ってそれも試してみました。でも、正直に言って、これは神様、あなたの取り扱うべきことです。今日この中に、素直になって神様に助けてください。あなたの領域のことです。そう祈る必要を覚えていらっしゃる方はいませんか？神様はあなたがそう言って助けを求めに来るのを待っていらっしゃる。二つ目に言われているのは、委ねなさいということです。お任せしなさいということです。神様の前に私が抱えているものを置いてきなさいという意味です。置いてくるときに私たちは注文をしたくなるんです。神様、これが私の抱えていることです。これをこういうふうに解決してください。私は苦労しなくていいようにしてください。あの人が心を変えるようにしてください。できれば2日以内に、3日以内に、1週間以内に解決してください。いろんな注文を加えて神様の前に置いてきたくない。でもそれ、本当のこと言うとお任せしてないですね。お任せし、お委ねするというのは、そのまま置いてきなさい。神の力強い御手の中に、恵みあふれる神がこれをどうしてくださって、私には痛みでしかない、悲しみでしかない、困難でしかない、これを、神様がどうして栄光の中に招き入れてくださった。そのまま置いてきなさい。そして三つ目は、目を覚まして身を慎みなさい。
信仰を固く持って固く立ちなさい。
何を言っているかというと、いつもそう歩み続けなさいって言われている。神の前に助けを求め、神の前に委ね、そう歩み続けなさい。私たちが直面する現実は、本当に切羽詰まったものであるときに、出口が見えないものであるときに、もう諦めてしまおうか、もう投げ倒してしまおうか、こんなことを変わらずに続けていて本当に意味があるのだろうか。でも、しばらくの間、私が考えるしばらくの間と、神様が考えるしばらくの間は違うんです。でも、ちょうど良い時と言われる時が来て、その時私たちは、神様の手の中に、新しい現実を見ていくことになる。それまで、神に委ね、お任せし、続けること。私たちが、たとえ、火の燃え盛るような試練、困難に直面するときにも、準備はできているでしょうか。少なくない方が、実際にこの扉を出て、足を向けていかれるところに、その現実が待っていて、この一週間、様々な思いを心に抱きながら歩まれるのではないでしょうか。準備はできているでしょうか。確かな神様ご自身手の中で歩ませていただきたいと願います。そしてお互いに励まし合いながら、助けをいただきながら、この歩み全うさせていただきましょう。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光のうちに招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配が、よよ限りなくありますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。